三面、九声の呼応を問う。五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれも、すべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸一丸二は、一、二と読み替えます。まず、七つの会派による代表質問です。民主党無所属クラブ、久保康介、地域の足の再検討を。問い、区は平成17年度に地域活性化バスの導入検討調査を行い、翌年度には優先的に検討すべき地区とした四ツ谷地区で、地域住民等による検討会を開催した。当時は運行には至らなかったが、10年経った現在、区の人口動態は変化し、交通弱者といわれる高齢者や年少人口が増えている。地域住民の生活の足及び観光客誘致の視点から、再度行政と地域住民で検討する場を設け、地域バス運行に向けて何としても一歩踏み出していただきたい。答え。今後、地域住民から検討の場を設ける要望があった場合には、これまでの検討の経緯を丁寧に説明し、対応する。イラストがあります。交通弱者の生活の足となる地域バスの再検討を。イラスト終わり。災害時の医療体制について。問い。昨年12月に筑戸小学校医療救護所訓練に参加し、日頃からの各関係機関との連携による訓練の重要性を改めて感じた。災害時、区内10カ所の医療救護所には、帰宅困難者を含めた多くの負傷者が集まり、また、避難生活が長期化した場合、持病がある方の常用薬の不足が想定される。医薬品の備蓄状況と不足時の補給体制は。答え。各医療救護所で、約500人分の医療品等を備蓄している。東新宿保健センターには、新宿区薬剤師会との協定に基づき医薬品を備蓄している。さらに、卸売販売業者との協定で供給体制を構築している。今後も関係機関との連携を深め、医薬品の供給体制を確保していく。新宿区民の会、野津健、子どもの居場所づくり。問い。働く母親や子どもをめぐる凶悪犯罪が増える中で、子どもの安全な居場所や学習支援が求められる。学童クラブや放課後子ども広場の取り組みは。答え。学習習慣を身につけることは健全な成長に大切。個別の支援が必要な子どもには、子ども総合センターの学習支援事業につなぐなどの対応を行っている。イラストがあります。安全な子どもの居場所づくりを。イラスト終わり。健康施策。問い。区の糖尿病対策を中心とした健康づくりの具体的内容は。答え。検診結果と国保レセプトを活用して、未治療者に電話面談により受診勧奨等を継続的に支援。自由民主党無所属クラブ、平間忍。子どもの貧困対策。問い1と2。34カ国が加盟する経済協力開発機構の子どもの貧困率ランキングでは、日本は11番目に高く、特に一人親世帯では最も高い。子どもの健康や学力への影響が懸念される。子どもの貧困を解消していくには、さまざまな角度から効果・効率的な対策を実施し、貧困の連鎖を断ち切っていくことが重要。問い1。自治体により事情は異なる。食事、学習、進学等を区の実態把握を。答え。庁内関係部署が連携する子どもの貧困対策検討連絡会議で課題を整理し実態把握に取り組んでいる。数値として現れにくい食事の問題や子どもの心の問題については、貧困対策検討連絡会議での情報交換や学習支援に取り組む NPO 等にヒアリングを行い、実態把握に努める。 イラストがあります。子どもの貧困対策の充実を。イラスト終わり。問2。全国で子ども食堂が開設されているが、場所の確保やアレルギー対応等の課題も想定される。どのように認識しているのか。答え。子どもの栄養改善や学習意欲の向上効果に加え、安心できる居場所の提供という地域の支え合い活動としても大変有意義。活動場所として地域センターで行われている高齢者への食事サービス等も参考に、区有施設の活用について検討する。食物アレルギーの問題についても先行事例の工夫を参考にし、事故のないように注意喚起をする。多文化共生施策。問1と2。国は現在約3万8000人の外国人が暮らし、区民の約 11% を占める。国籍や民族等の異なる人々が互いの文化的違いを認め理解し合い、安心して共に生活できる多文化共生のまちづくりを推進する必要がある。問1。効果的な施策の組み立てや新たな課題発見のために多文化共生実態調査を行ったが、区に望む災害対策として避難場所の掲示等を多言語にするが、前回調査と同じく5割近くになっている。結果の受け止め方と対策は。答え。区内に設置している避難場所標識は、平成17年以降新設改修する場合は、日本語、英語、中国語、韓国語の4言語併記を原則とし、多言語対応を積極的に推進してきた。今回の結果を踏まえ、ピクトグラムの活用等をより簡潔で分かりやすい標識となるように取り組む。用語解説。ピクトグラム。絵文字、絵単語などと呼ばれる視覚記号の一つ。用語解説終わり。問2。調査結果から施策のガイドラインやプランの策定など区全体としての方向性を示す考えは。答え。新宿区多文化共生まちづくり会議から多文化共生に関する指針や推進プランの策定について答申を受けている。既存事業を体系的に整理し、実態調査の結果を踏まえ、東京都多文化共生推進指針も視野に多文化共生施策のプランについて検討する。英語教育と ICT 教育。問い。グローバル化が進む中、現状の日本経済は ICT を成長のエンジンとする経済社会に移行せざるを得ず、 ICT を柔軟に使いこなす活用感度の良い人材育成が不可欠であり、 ICT 教育にさらに力を注ぐ必要がある。区における ICT 教育の整備と機器等の活用、狙いと現実とのギャップは。答え。パソコンの配備台数や校内欄の整備率等はすでに国の目標水準を達成している。授業で ICT 機器を日常的に活用する教職員は小中学校とも9割を超えているが、分かる授業の展開、情報教育の推進をさらに進める必要があるため、タブレット端末の導入等を視野に入れた最新のネットワークシステム及び ICT 機器を平成29年度に再構築する予定。 ICT 機器のスキル向上のため、教職員への研修を充実させ、 ICT 環境をより効果的に活用した事業展開の実現に努める。東京オリンピック・パラリンピックに関連して。問い。富山公園箱根山地区多目的運動場は多くの区民が利用しているが、今後さらに整備すれば、より多くの区民と多種類のスポーツの利用が可能になる。東京オリンピック・パラリンピックが4年後に迫り、総合運動場の整備実現に向けての区民の声がさらに大きくなることから、東京都に区民の要望をしっかり届け、早期実現に向けて強く働きかける必要がある。利用状況と整備後の区民利用の見通しは。答え。平成25年度の利用率が 63.2%、 26年度が 58.9%、 27年度は1月末現在で 67.8%。 主な利用種目は小学生サッカー、小学生野球、グランドゴルフの順。 現在の機能を保ち、より快適に使用できる総合的な多目的運動広場として拡大整備されることになれば、中学生以上の野球やサッカーもできる可能性もあり、さらに利用率が高まると考えている。新宿区議会公明党、野本明俊、安心できる子育て環境の整備を。問い1から5。問い1。幼児教育の段階的な無償化について、平成28年度からの具体的な取り組みは。答え。区では、私立幼稚園保護者への補助金制度を充実させ、現在、年収約360万円未満の世帯の第2子、第3子に加え、第1子から保育料無償を実現。28年度から区独自の取り組みで、多子計算の対象となる子どもの年齢制限の撤廃に関し、世帯年収を国基準の約360万円未満から約600万円未満まで引き上げる。また、一人親世帯等についても、同じく年収約600万円未満の世帯まで、第1子半額、第2子以降を無償とする。区立幼稚園入園料、保育料も同様に取り組む。問い2。私立幼稚園等への支援拡充を。答え。教職員研修事業費補助金を拡充し、健康管理補助金と安全安心補助金制度を新設する。問い3。要支援家庭を対象としたショートステイ事業やトワイライトステイ事業の取り組みと認識は。答え。子どもショートステイ事業を拡充し、要支援家庭の就学前の子どもを対象に生活指導や保護者への助言等を行う。小学生までを対象に夜間の食事や入浴等の生活全般を支援するトワイライトステイ事業を新たに実施する。問い4。仮称、新宿平日夜間子ども診療室について周知を。答え。月曜から金曜日の19時から22時まで、国立国際医療研究センター病院内で、小児平日夜間診療事業を実施予定。医師会区民健康センターの休日診療とともに、丁寧な周知を行う。問い5。一人親家庭への支援策として情報冊子の作成を。答え。支援策や制度を一つにまとめた、仮称、一人親家庭支援ガイドを作成する。イラストがあります。幼児教育無償化の推進を。イラスト終わり。女性の活躍。問い1と2。女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法が28年4月1日から施行される。生涯にわたる女性の健康づくりを支援することこそが区の最重要テーマと位置づけ、我が会派も推進してきた。問い1。括弧あから括弧う。女性の健康支援センターについて、括弧あ。気軽に美容や健康チェックができることを周知すべき。答え。健康セミナーのプログラムに測定コーナー利用を組み込む。括弧い。働く女性が利用しやすいよう、時間の延長や土曜、日曜日の利用の検討を。答え。アンケート等でニーズを把握し検討。括弧う。女性のための健康手帳をさらに活用しやすい内容へ。答え。より多くの方に効果的に活用される手帳及びリーフレットを作成していく。問い2。括弧あと括弧い。女性特有のがん検診の推進について、括弧あ。医師会区民健康センターをはじめ、土日に受診できる医療機関を周知し、がん検診の推進を。答え。がん検診案内冊子や区ホームページの内容を充実させ、休日等に受診可能な医療機関を周知する。括弧い。28年度も子宮頸がん乳がん検診無料クーポン券の配布による啓発を。答え。配布とともに未受診者へ再勧奨し、受診率向上に努める。高齢者介護施設の整備。問い1と2。 平成28年度は西落合という地を活用した認知症高齢者グループホーム等の開設、29年度には中央図書館跡地や旧富山第三保育園を活用した小規模多機能型居宅介護施設の整備予定である。問1、今後の高齢者介護施設の整備にあたり公有地活用への考えは。答え、国の初期投資負担軽減策の活用等を国や都と十分な連携を図る。問2、富久町国有地の整備についての考えは。答え、平成27年から37年までに特別養護老人ホームの入所要件である要介護3以上の方は1371人増加する予測。在宅生活が困難な方の生活を支える特養がさらに必要であり、富久町国有地での整備を進める。高度防災都市化の早期実現を。問1と2、首都直下地震の対策として女性の視点を生かした避難所開設訓練や福祉避難所の推進等に我が会派も取り組んできた。問1、耐震診断の実施後、住宅を耐震化する方に転居女性のような支援拡充を。答え、耐震化に伴う一時転居への女性について国や都の支援動向を注視する。問2、震災時の電気機器や配線による火災を防止するため感震ブレーカーの女性等の支援を行うべき。答え、内閣府のモデル事業の検討結果や他自治体の動向などを注視し普及や女性等の支援を検討する。スポーツ施策について。問1から3。問1、昨年10月に国のスポーツ庁が発足した。設置予定の区のスポーツ担当部署の役割と施策の推進は。答え、28年度から障害学習スポーツ課を設置する。町内の地域振興、公園管理、社会福祉健康増進等の担当部署と緊密に連携し、総合的一体的な取り組みを図る。問2、総合運動場整備の現状と都への働きかけは。答え、都が国から用地取得する契約をしたことを受け、区は本年2月に検討委員会を立ち上げた。区民ニーズを踏まえ、都へ迅速に働きかける。問3、障害者の運動機能の維持向上には、陸上より負担の少ないプールを活用することが有効。支援については。答え、プール施設利用時の減免制度を含め、料金設定を積極的に検討する。日本共産党新宿区議会議員団、沢田歩美。子どもの貧困・待機児童対策など区民生活応援の区政を。問1から3。区長の基本方針説明では区民の暮らしや消費の実態には一切触れていない。問1、格差と貧困の拡大を感じているか。答え、生活保護受給世帯は増加傾向。生保受給者や生活困窮者の自立支援を実施し、格差と貧困の解消とともに子どもの貧困対策にも取り組んでいく。問2、実体経済の低迷は消費税増税が影響しているという指摘があり、 10% への増税に反対すべき。答え、国民が安心し希望が持てる社会保障の実現には段階的に税率を引き上げる必要があると考えるが、低所得者への支援など特別区長会を通じて国へ要望する。問3、新宿駅とその周辺の整備費は国や都または利益を得る事業者が負担すべきでは。答え、にぎわいのある良質な都市空間を創出することで新宿の街の魅力やポテンシャルがさらに向上する。国と及び関係事業者と連携し、役割に応じた適切な負担のもと整備を進める。子どもの貧困対策の充実を。問1から3。子どもの貧困対策に一歩踏み出す予算計上を評価、さらに充実の必要がある。問1、 子ども食堂等を行う団体に、地域センター、区立住宅の集会室等の貸し出しを。答え、現行サービスを参考に検討する。問2、新宿区奨学資金の対象人数支給額を増やし、貸付型から給付型へ移行を。答え、現時点では給付型にする考えはないが、要件や貸付額など検討をしながら就学を支援する。問3、生活保護世帯にも、都の受験生チャレンジ支援貸付事業と同等に支援するよう要望し、都がやらない場合、区が独自に補助すべきでは。答え、都には引き続き要望する。生活保護世帯には小学4年生から塾代の補助を行っており、独自補助は考えていない。イラストがあります。奨学金制度を充実し、明るい未来を。イラスト終わり。待機児童ゼロの目標への対策。問1から4。問1、2月17日付で不承諾通知が424名に送られた。待機児童ゼロにするため、さらなる対策を。答え、子ども子育て支援計画の保育需要量見込みを勘案し、必要があればさらなる保育定員の確保策を検討する。問2、保育園の園庭を設置できる土地を確保する努力をすべき。答え、公有地民有地を問わず情報収集に努めていく。問3、区全域で公園内の保育所設置を検討してはどうか。答え、公園には地域での役割と存在意義があり、公園内の保育施設設置は特段の事情がある場合に限られるが、状況の変化には柔軟に対応する。問4、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業が十分活用されていない。補助要件を緩和すべきでは。答え、都の基準より拡大して実施しており、見直す考えはない。高すぎる国民健康保険料。問1と2、国保料は1人当たり4850円の大幅値上げとなる。問1、国庫負担を増額するよう国に要求すべき。答え、引き続き要望する。問2、広域化へ向けた先取り的保険料値上げはやめるべき。答え、段階的に算定方法を基準政令に近づけているが、低所得者の方への影響を十分考慮していく。スタートアップ新宿。伊藤洋平。テクノロジーを導入し、区民参加型の町へ。問い、IT などの技術を活用し、社会的課題を解決するシビックテックに取り組む意向は。答え、オープンデータを推進することで、地域課題を区民参加と協働により解決できる仕組みのシビックテックの活発化や、地域経済の活性化が期待できる。オープンデータの公開は、区としての方針を明確化させ、全庁的な体制で取り組んでいく。イラストがあります。テクノロジーを活用して街づくり。イラスト終わり。PTA への支援について。問い、 PTA が会計処理にマイナンバーを扱う場合の手続きなど、教育委員会でも支援が必要では。答え、行使謝礼の支出などこれまでと異なる手続きも予想される。きめ細かな相談に努める。社民党新宿区議会議員団、川野達夫。命を守る防災対策について。問い、1から3。東日本大震災から5年、被災地では未だ多くの人が仮設住宅で生活している中、首都直下地震の発生が懸念されている。問い1、啓発冊子、東京防災や災害に備えての普及方法と区民意識の高め方は。答え、防災講話や防災訓練時のミニ講話等で啓発冊子を教材に防災意識を高める。問2、 逃げないで住む町とは、マンションが被災してもそこで生活できることだが、その対策は。答え、自主防災組織の結成支援やマンション防災の懇談会等を開催する。問3、木造・非木造の耐震化支援事業の計画は。答え、木造では耐震モデル地区事業の対象を拡大し、非木造ではマンション啓発隊を行う。イラストがあります。災害から身を守るための備えを。イラスト終わり。続いて一般質問です。質問者は8名、会派名は略称で記入されています。民務区、小野雄二郎。不妊治療助成について。問い、体外受精等の特定不妊治療にかかる費用は医療保険の対象外であり、複数の区市町村が都の費用助成制度に加えた独自の助成を行っている。新宿区には助成制度がないが、支援の拡大が必要では。答え、母子保健施策としての優先順位の比較検討が必要と考える。引き続き不妊の方に対しどのような支援が有効であるのかを検討していく。新宿会、藤川隆。ヘイトスピーチ抑止条例制定を。問い、大阪市のヘイトスピーチへの対処に関する条例では、被害者の申し出により審査会が調査し認定した場合、団体名の公表や罰則規定を盛り込み、再発に関し抑止力を有しており、条例の制定は効果があると考えられるが、区長の考えはいかがか。答え、区の条例ではなく国の法律を制定すべきものと考える。国会での規制の対象など、さまざまな論点での審議を注視している。事務区、吉住春夫。将来人口推計と人口ビジョン。問い、区の人口増加が非常に流動性の高い、入れ替わりの激しい若年人口に支えられるとすれば、地域コミュニティの形成を困難にし、町会やボランティア活動の停滞が懸念される。所見は。答え、不動産業者の方々に契約時等に町会・自治会活動の説明を依頼。平成28年度からマンション向けに地元町会を紹介するパンフレットを作成し、町会等の加入促進を支援していく。協賛、近藤夏子。弁天町コーポラスへの移転。問い1と2。区営住宅の建て替えによる移転が完了したが問題があった。問い1。なぜ入居前に一度も内覧をさせなかったのか。答え、速やかな移転のため完成前に部屋を決めた。部屋の寸法は壁芯で示し、複数回説明した。問い2。実質最低居住面積水準未満となる 2K の部屋に、なぜ3人4人世帯を入居させたのか。答え、抽選方法は説明会を実施し、決め方は適切だった。民務区、三雲高政。子ども食堂について。問い、子ども食堂は子どもの貧困対策だけでなく、地域の大人との触れ合いや学びの場にもなる。運営団体には子ども未来基金の金銭的な助成にとどまらない支援が重要。区有施設を活用し活動場所の提供を。答え、大変有意義な活動と考える。区有施設の活用については、地域センター等での高齢者への食事サービスや子どもの料理教室等を参考に検討する。新宿会、榎木秀隆。災害時の情報通信のあり方。問い1と2。減災社会の構築のため情報通信ツールの活用が重要。問い1。東日本大震災時に SNS が有効な情報手段となったが、区の取り組みは。答え、災害用ハッシュタグの活用など他の自治体の試みを参考に検討していく。用語解説。ハッシュタグ。 ツイッターにおいてツイート検索時のタグとして用いられるハッシュマークがついたキーワードのこと。用語解説終わり。問2、災害時情報弱者に対し適切に伝達する仕組みを整備すべき。答え、個々の事情に応じたきめ細かい対応が必要であり、関係機関と協力しながら支援体制の強化に努める。事務区、桑原洋平。歩きスマホと情報をモラル教育。問い、観光客の増加やマンション建設等により人通りが多くなり、さらに混雑が予想される道や場所がある。道の拡幅が困難な中、歩きスマホに対するマナー啓発が必要。区の認識と対応は。答え、周囲の迷惑や交通事故にもつながる大変危険な行為。交通安全教室等で歩きスマホをしないように啓発している。警察や携帯電話事業者等と連携してチラシを作成し広く周知する。協賛、川村則明。羽田空港の機能強化に伴う飛行経路変更計画について。問い、1と2。国は新宿上空を飛行経路とする計画を提示した。学校など区民への騒音被害が懸念される。問い、1、住民生活への影響に対する考えは。答え、特に安全性の確保は重要と考える。問い、2、区民の安全を守るため中止を申し入れるべき。答え、申し入れの考えはないが、安全騒音対策への区民の理解が前提であり、丁寧な説明や正確な情報提供を求める。